南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く汝らを敬もあえて驕慢せずゆえはいかん汝ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経はい、五章の、72ページね、72の、後ろから4行目、72ページの後ろから4行目ね、第3にとね、そこから次のページの2行目まで、読みますね。はい、じゃあ一緒に読みます。守護国家論にのたまわく第三に涅槃行は法華経律のためにこれを説きたもうことを明かさば当でいわく光沢の法軍発し並びに道場の絵関東の石徳は法華経をもって第四次の経と定め無常の熟祖弥と立つ天台智者大師は法華涅槃道見と立つといえどもまた君主の義を損す西ともに権下なり互いに徳行を愚せり何を将として我らの迷信を晴らすべきや答えていわくたとえ論師役者たりといえども仏教に意して今日に今日も安税ずんばしばらく疑いを加うべしいかに祝いや遠野の人士たる天台南学光沢絵館地言過剰全道等の尺においておやたとえ松代の学者たりといえども恵方不衛人の義を損し本拠恩論にたがわずんば信用を加うべし南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経たくさんのですねこの経典がですねこの世の中にこの、まあ、仏教という名前のもとにこのあるんですけれども世間の人はですねみんなこの仏教の経典というものはみんな同じだというふうに考えてどれを拝んでもですねこの仏典なんだからみんな正しいんだとそれぞれの経典でですねこの批判をし合うということはその間違ったことなんだというふうにこの世間の人は考えるわけですね。それと仏様もですね、釈迦如来に始まってですね阿弥陀如来大日如来薬師如来、いろいろなこの仏がいると それも自分の好きなものを拝めばいいんだというふうにこの世間の人は考えるわけですよね。自分の好きなものを拝み、またその時と場合によって、コロコロと拝むものが変わってもですね、それは元は一緒なんだから構わないんだというふうにこのみんな考えているわけなんですね。で、仏教のですね、この一番のこの目的、また重要な点というのはですね、いつも皆さん方にお話をするように、一切衆生成仏ということがこの仏教のこの一番この大切なこの目標であり、また目的ということなんですね。それでということはですね、経典も一切衆生成仏のための内容というものに伴ったそのお経でなければ道しるべとして間違ってしまうということになりますよね。道しるべが間違っていれば我々はみんな迷ってしまうわけですから、その道しるべも矢印が一切衆生成仏という方向にこの向いてなきゃこのいけないということになりますね。で、そうやって考えると私たちの信仰をしているところの大聖人様の教えというのはですね、一切衆生成仏ということがこの説かれているこの教えだということになるわけですね。他の宗教はですね、みんな阿弥陀如来とか大日如来とか薬師如来とかそういうものを拝んでますから、ですからそういうものを拝んでても今言った一切衆生成仏の道しるべ矢印が、一切衆生成仏という方向にその我々衆生を導いてくれないわけですよね。薬師如来を拝んでいる衆生は薬師如来の方にこの矢印が向かっているわけですよね。薬師如来助けてください、救ってください、守ってください、阿弥陀如来さん救ってください、助けてください、守ってくださいと、大日如来救ってください、助けてください、守ってくださいというふうに全部その仏の方に矢印がこの向いていますから、自分たちの目的が一切衆生成仏だなんていうことはそれらを信仰している人たちは全く考えていないということになるし、またその仏もですね、その私を拝んでる場合じゃないよと、一切衆生成仏ということをあなた方は目的にしなきゃいけないんだよということをこの説いていないということなんですね。で、仏様というのはですね、私たちもちょっとこの私たち信仰者もちょっと勘違いをしているところがあるんですけど、たくさんあるこの仏様、もう名前がついてない仏様まで、このもう数えきれないぐらい仏様いるわけですよね。三世十方の諸仏っていうぐらいですから、過去現在未来にもろもろの仏っていうことですから、経文の中には全部名前をつけてこの書き出すことは大変ですので、釈迦如来とか大日如来とか阿弥陀如来とかですね、そういうその有名どころの仏様の名前だけがこの代表的に出てるんですけども、実はそのもう本当に書ききれないぐらいたくさんの仏がこの世の中にいるわけですよね。それはですね、仏っていうのは学校の先生みたいなもんなんですよね。学校の先生、学校の先生、数えたことないですけど、世界中にものすごい学校の先生いると思うんですよね。学校の先生、それこそ数えきれない、いちいち名前を挙げれないぐらいそのたくさんいると思うんですよね。で、そうするとその先生もその、まあ、教え方がうまい人、下手な人、そのいろいろあるでしょうけども、まあ、教え方が下手だろうがうまかろうがですね、教えることが正しければこのいいわけですよね。最近はどうも変な先生がいてね、 学校で、女の子のスカートを覗いたとか写真撮ったとか便所にカメラ仕掛けてたとかわけわかんないような何の先生なのかわかんないようなのがニュースに出てきてびっくりするんですけども、まあ、そういうのはまあ論外で外しといてですね、先生っていうのはいつも皆さん方に例えて言うように、まあ、教える教えっていうものを代表的なものが 1+1 は2っていうその教えがありますよね。 1+1 は2っていうことをそのきちっと教え方がうまかろうが下手だろうがそのきちっと生徒に教えるということなんですよね。これはアメリカの先生もフランスの先生も韓国の先生もですね、ブラジルの先生もみんな 1+1 は2だというふうに教えるわけですよね。ここの国の先生は 1+1 が5だっていう人はいないわけですよね。どんなにいい先生でも間違ったことを教えてればその悪い先生ということになっちゃうわけですよね。でそうするとその仏がそのどんだけ数えきれないほどいてもですね、要するに一切修行成仏の法っていう 1+1 は2っていうような当たり前の教えっていうものをその修行に教えるっていうことがその仏のこの使命であり責任であるということになるわけですよね。ということはどの仏が偉いとかじゃなくて仏はみんなその法というものを共通してそのことを主上にこの伝えるということが役目だと、学校の先生みたいなものだと。だから学校の先生ももともとは生徒だったと、我々と同じ凡夫だったということですよね。凡夫が一生懸命勉強してそれで自分が教わったことを若い子供にも教えてあげたいなと導いてあげたいなというふうに考えた人が先生にこのなってるわけですよね。だから先生も最初は 1+1 は2っていうのを先生に教えてもらったと。で次から次にこの世代がこう変わっていくということになりますよね。そうするとですね、その阿弥陀如来や大日如来や薬師如来は 1+1 は2っていうことを教えてくれてないわけですよね。で先生なんですよ。先生なんだけどそれを教えてない先生は言仏釈仏っていうことなんですね。つまり仏の方が偉く見えてその仏の教えなきゃいけない中身が見えてこないっていう仏なんです。だもんで主上は迷っちゃうわけですよね。仏には変わりないんですけども、みんな平等のみんな仏なんですけど、だけどもそれをまっすぐストレートに主上に教えるっていうことができないこの仏は釈仏影の仏、言仏仮の仏ということになるわけですね。で大聖人様を私たちが本仏っていうのはですね、大聖人様はまっすぐストレートに誰でも分かるように 1+1 は2のこの南妙法蓮華経、あなた方の命に仏の命というものが、妙法蓮華経の仏の命というものが備わってるんだよと。だから仏を拝むんじゃなくて仏が悟った中身のこの南妙法蓮華経の法を拝むんだよって言って南妙法蓮華経の本尊を表してくれたのは大聖人様だけなんです。だから釈仏や言仏じゃなくて本仏、仏としては先生だから平等なんです。どの仏が偉いっていうんじゃなくて、だけども我々から見たときにまっすぐ真実の教えを全くぶれることなく教えてくれているのは大聖人様しかいないと。他の仏を見ても 1+1 は2だということがわからないということになっちゃうんですね。ここが非常にこの重要なこのところなんですね。なぜ日蓮大聖人の信仰をしなきゃいけないのかということ、どんな、まあこう言っちゃ皆さん方に失礼ですけど、どんなバカでもチョンでも南妙法蓮華経だってわかるっていうことを教えてくれてるのは大聖人様だけっていうことなんですね。これがね、主張がね、わかんないんですよ。法華経を読むとね、お釈迦さんはね、 南妙法蓮華経を編み出した仏じゃないんです。過去にこの大通智勝仏っていうその仏様から子供だった時に、お釈迦さんが子供だった時に南妙法蓮華経の説法を聞いて、その縁功徳でもってお釈迦さんに生まれて、自分が教わって悟った南妙法蓮華経を今度は自分が修行に教えようって教えてくれたわけです。そして自分が死んだ後、南妙法蓮華経だよ、自分が死んだ後末法という時代が来たら上行菩薩にバトンタッチして、これを末法の修行に伝えてちょうだいよということが法華経に書いてあるわけです。だからお釈迦さんを拝んでちゃダメなんです。お釈迦さんは自分よりも南妙法蓮華経が大事だよって法華経に書いてあるわけだから、だからそれを大聖人様はまっすぐ法華経に書いてある根本は南妙法蓮華経だということを私たちに教えてくれた。もう悲しいかな、この広い世の中で名前がついてないほどたくさんの仏がいても、大聖人様しかそのことを教えてくれてないということなんですね。これは本当にこの大変なことですよね。その一人しかいないんですから一人しかいないんですから、その本仏も何も一人しかいないっていう、もう本当にその唯一一人っていう、たった一人大聖人様だけがその私たちにまっすぐこのそのことをこの説いて、その教えてくれてるということなんですね。さあそれでですね、今読んだところですね。第三に涅槃行は法華経流通のためにこれを説きたもうことを明かさば、当て曰く光沢の法雲法師並びに道場の恵観等の積徳は法華経をもって第四次の経と定め、無常の熟祖身と立つですね。熟祖身っていうのはですね、私たちの身の回りでいうとヨーグルトみたいなこのものなんですよね、発酵食品ですよね。で一番上が醍醐味ですね。醍醐味、なんか分かんないんですけども、これがやっぱり醍醐味だねとか言ってその世間の人は言いますけども、もうこれ以上ないっていう満足が得られるようなこの状態を醍醐味というわけですよね。醍醐味っていうこのものはですね、もう本当にこの栄養も味もですね、もう全てのこの世の中の味がこう凝縮したようなですね、このうまみ成分っていうもののこの塊のような、でそんなのがあるかね。でもね、千人が千人、万人が万人、おいしいっていう、中にはへそを曲がったのがいるからね、おいしくねとか言っているのがいるか分かんないけど、もう誰もがこの味わってこのおいしいというふうにその感じる、甘党の人も辛党の人もね、みんなおいしいっていうようなこのものがこの醍醐味とですね。で大聖、この大聖人やこの天台大師はこの法華経のこの妙法蓮華経が醍醐味だと、つまりもう一切の経典の中で先ほど言った一切修行成仏ということを明らかにこの明かしきった教えというものがこの妙法蓮華経だと。だから妙法蓮華経は全ての教えの中の最高の醍醐味だというふうにこの言ったにもかかわらず、ここに書いてある光沢の法雲法師並びに道場の恵観等の積徳は法華経をもって第四次の経と定め、無常の熟祖身と立つと。第四次と醍醐味は第五次なんですね。五番目、その五つ目、五がこの最頂上ということなんですよね。四番目だと、もう最高の手前だということをこの立派に学問を積んでいるこの人がですね、この言い出したというんですね。で、天台智者大師は法華涅槃道見と 立つといえどもまた君従の義を損す。西ともに権下なり互いに徳行を愚せり。何を将として我らの名心を晴らすべきや。天台大師は法華経というものが醍醐味だっていうふうに言ったにもかかわらず、法華経とその後に説いたところの涅槃経はその同じくらいだというふうに、この大聖人よりももっと緩くこの教えを説いたということなんですね。で、君従ということは落ち穂拾い、つまり法華経、涅槃経はですね、法華経をこの補足するところの補充するところのこの教えで、涅槃経というお経の名前で分かるように、お釈迦さんが亡くなる前に改めて遺言として重ねてこの主上に申し上げた教えが涅槃経というお経なんですね。つまり涅槃経でやっぱり法華経が大事だよということをこの仏はこの説いて亡くなったということなんですね。だもんで天台大師は法華経も涅槃経もこの同じだと、同じ価値があるというふうにこの言って、そして君従、落ち穂拾いのその お経であるというふうに言って、だけど最後にですね、やっぱり、まあ、例えば私たちが死ぬ時にね、子供にね、なんか遺言をね、この言わなきゃいけないと、言わなきゃいけないと言えるかどうか分かんないですけどね、なんか言わないとね、痛いって言っててポコって言ったらちょっとなんかね、後の人が、お父さん最後痛いだったねって言って、そう思っちゃうから冴えないから、ね、なんかちょっと立派そうなことを言って亡くならなきゃいけないなと思うんだけど、だけど人間の最後はどうなるか分からないもんね、自分の思うようにいかないですよね。だけどそういう時に、今までありがとうとか、お前たちのおかげでとか、なんかこう、言ったとするじゃないですか。そうしたらなんかちょっとね、いい思い出がこの残ったりするんですけども、だけどもその最後に一言言ったからといってその前の大事なことと同じだということにはなんないわけですよね。法華経とその補足で説いた涅槃経がこの同じくらいのその内容だということはありえない。法華経がどこまでもこの中心ということにこれは変わりはないわけですよね。だから大聖人様はどっちも同じだっていうのはそれはちょっと話がその違うじゃないか、南無法蓮華経の法華経あってこその涅槃経じゃないかということなんですよね。最後にその私が家族に向かってありがとうって言っても何がありがとうだ、それまで散々迷惑かけておいてって言われたらもうありがとうも何も価値も何もないですよね。ありがとうと前の生き方が一致しないと全然感謝も何もないということになって、その笑われちゃうということになりますよね。だからその涅槃経は南無法蓮華経が大事だよということを改めてダメ押しでその確認したその教えであって、どこまでも法華経がこの中心で大事なお経なんだということがこの言えるわけなんですよね。じゃあそのこの何て言うんですかね、迷わせるところの迷信っていうものをどうやってその晴らしたらいいのかということに対して大聖人様が答えていわく、たとえ論師役者たりといえども仏教に依して言実二教判然はしばらく疑いを加うべし、いかに言わんや唐土の任したる天台南学光沢 エカンチゴン過剰全道の尺においてはやとですね。仏教に依してっていうのはですね、さっき言ったところの一切衆生成仏っていうことなんです。一切衆生成仏っていうものから外れたら、どんなに立派な人間でどんなに頭の賢い人間が解釈したものであっても、これは外れてる、用いちゃならないということなんですね。人間っていうのはやっぱりね、肩書きに弱いよね。肩書きに東大の先生ですなんて言うと、東大の先生ですって言われただけで、なんか何も喋る前から、はあ、東大の先生何も喋ってないのに東大の先生だけで参っちゃう人がいるんですよね。で、そのいろんな人が、いやこうじゃないかああじゃないかって言っても、東大の先生がこうやって言ってんだぞとか言うと、はあ、東大の先生が言ってんだ、もう1000人でも2000人でも相手にしても、もうへーへーへーって言って、みんなへー、その這いつくばってしまうわけですよね。これは本当にいい加減なそのもんですよね。いつも言うように、裸の王様の物語のように、子供がそのみんながね、あのもう権威の塊の王様が裸になっていると、みんなそのあのみんな見えないか分からないけど、ちゃんと王様は着物服を着てるんだって、立派な、我々には下々には見えないけど立派な服着てるんだっていう時に、もう小さな子供が「王様裸じゃないか」って言ったら「やっぱり裸か」って言って、みんながその目が覚めるっていうのと同じで、本当に3つの子供でもおかしいっていうことに耐えられる内容でなかったら、東大の先生であろうがどこの先生であろうがですね、そんなものは何の意味もこのないんだということなんです。つまり一切衆生成仏っていうことの矢印に沿って、一切衆生成仏っていうものに応えられる教えでなかったならば、それはどんな立派なこの修行を積んだ、学問を積んだ坊さんであっても、さっき言ったところの薬師如来にしても、阿弥陀如来にしても、大日如来にしても、どんな仏様が来たとしても、一切衆生成仏っていうその矢印に沿った教えっていうものがそこに示されてなかったんならば、そんなものは何の役にも立たないんだと。逆に衆生を迷わすだけなんだということなんです。ね。だから天台大師もそうなんだということなんです。ね、天台大師は法華経が一番大事だということを説いてくれたんですけども、他のお経も大事だということも一緒に説いちゃってるんです。だからその人によっては、いや天台大師だってこうやって言ってるじゃないかと。天台大師だって南妙法蓮華経以外のこっちの教えだってその立派だって言ってくれてるんじゃないかと。で、南妙法蓮華経だけじゃないじゃないかと。っていうふうにその天台大師も使われるわけですよね。だからその天台大師で、南岳大師っていう人は、南岳大師絵師っていう名前の人なんですけれども、575年から577年にこの生きた人で、天台宗の第三祖なんですね。天台大師が第一祖ですから、だからその三代その後の人で、当然天台大師の教えを直接受けたこの人なんですよね。で、天台大師がこう言ってる、ああ言ってるっていうことを、その弟子として一生懸命解釈をして、この衆生に伝えてるんだけれども、だけどもそれはどんなに立派な坊さんであっても、その自分の解釈であるということですよね。それからさっき言ったところの光沢寺のこの法運ですね。光沢寺の法運というのは467年から529年にかけて生きた人なんですけれども、涅槃宗のこのを開いた人、涅槃宗、今あんまり聞きませんけれども、涅槃宗という宗派があったんですけども、涅槃行を中心にした宗派ということですよね。それだってすごい勘違いですよね。涅槃行も南無妙法蓮華経が大事だって書いてありますけれども、法華経よりも涅槃行の方が死ぬ直前に説いた教えだから大切なんだと。そんなバカな話ないですよね。さっき言ったように、最後の言葉の方が大事だと。 それまでの生き方よりも最後の言葉の方が大事だということを涅槃宗という教えは、その宗派はこの説いたわけですよね。それをこの開いたのがこの光沢寺の法運ということですよね。それから恵観という人は、これは生まれた日、亡くなった日がこの不明なんですけれども、中国の南北朝時代にその生きていた人だということはその明らかなんですよね。で、法華経を翻訳したところの羅柔三蔵にこの指示をして、羅柔三蔵を師匠として法華修養所というこの本をこの表したこの人なんです。ですから法華経というものに対するこの信仰というものをですね、このが大事だということをこの世の中にこの広めた人なんですけれども、エゴンという同じくこの羅柔三蔵のこの弟子とともにですね、南本涅槃経という本をこの表してですね、そしてさっき言ったところのその法華経というものを五味というふうに5つの味にこの分けて、それでこの衆生にこの法華経の教えというものをこの時示した、この時伝えたこの人なんですよね。でその次の智言という人も602年から668年の時代に生きた人で、華厳宗の第二祖、これはお釈迦さんが華厳、阿厳、法堂、般若、法華、涅槃という順番にこの お経という教えというものを説いてこの行くんですけども、華厳行というのはですね、修学旅行で行く東大寺というところが華厳宗のこのもう一般的に華厳宗というのはほとんど世の中にありませんけれども、あそこが華厳宗のこの本山になっているわけなんですね。で華厳行というのはあの東大寺に大仏さんがこうありますよね、ビルシャナ仏というんですけども、華厳宗というのはですね、この宇宙北海と森羅万象と私たち一人の命というもののこのつながりというものがどうなっているのかということをこの示されている教えなんですね。私たちが身近で言えば一年三千みたいなその内容のこの玄関口にこのに位置するような教えなんですね。それでお釈迦さんが華厳行を最初に説いたら、衆生がちんぷんかんぷんでその分かんないもんで、であまりにもその最初にボーンとその高度な教えを説いたもんで、衆生が分かんないわけですよね。それで、余計に衆生が迷ってしまったので、慌てて、お釈迦さんは阿厳行というですね、子供に説いて聞かせる昔話みたいな、いいことをすれば よくなるし、悪いことをすれば悪くなるよっていうような、その完全懲悪の分かりやすいその物語のような、阿厳行、阿厳宗というのは阿厳行をこの何て言うんですか、信仰しているわけですよね。それを説いたんです。でそこから順番にその衆生のその心を耕して、少しずつその学力を上げて、そして法華経、涅槃経というふうにこの行くわけですよね。だから最初の方は要するにそのご飯みたいな、でだんだんそのちょっとうまみ成分がこう出てきて、それで最後には発酵して、この醍醐味になるというふうに、この5つの味にこの教えっていうものをこの分けてこの言ったわけですね。で阿厳宗の人たちはこれが一番最初のお釈迦さんのその直接説いたその立派な教えなんだって言いますけども、そんな桃太郎や あ金太郎みたいな話聞いて、それは大事ですよ、子供にとっては。いいことをすれば良くなるし、悪いことをすれば悪いそのことになるよっていうことは、人間としてその死ぬまで大事なことなんですけれども、だけど本当の人生はいいことをしてもいいことがないことがあるよというそのことが人生の中にはあるわけですよね。でそういうものが来た時にどうやって私たちは耐えて生きていかなきゃいけないのかということが、実は人間にとって一番大事なことなんですよね。理不尽なことがあった時に、そのどれだけその自分はその正しいことを貫くことができるかどうかということが、その大事なことなんですよね。みんながみんなそのこうしたらこうなる、ああしたらこうなるっていうだけでこの世の中が動いていかないんだっていう、その世の中の矛盾ということも私たちはその受け止めていかなきゃいけないということが言えるわけですよね。でそういうことで、このなんていうんですかね、ラジュー三蔵のこの弟子、ラジュー三蔵はさっきの天台大師と一緒で、法華経を翻訳して、私たちが持っているこのお経はラジュー三蔵が訳してくれたところの中国の漢字に書き写す、インドのお釈迦さんの言葉をこの漢字にその置き換えてくれた、そのお経を大聖人様が用いましたから、私たちが持っている経本もラジュー三蔵が翻訳してくれたお経なんです。だけどラジュー三蔵は法華経も翻訳したけども、他のお経も翻訳してるんです。翻訳してるんです。だからさっきの天台大師と一緒で、法華経もいいけどこっちのお経もいいよというこの姿勢、つまり真の法華経の行者じゃなかったということですよね。天台大師も法華経は一番だよって言ってるけれども、法華経の行者ではなかったということが言えるわけですよね。それから嘉定という人は549年から623年のこの人で、その三論宗の中高の祖というふうにこの言われる、つまり三論宗というのは、奈良仏教、奈良仏教ですよね、つまり朝廷が日本に仏教をこの導入した時代に、奈良にぼっとそのいろんな宗派のこの仏教が渡ってきて、そこへ修学旅行に行ったりするわけですけども、その時に渡ってきた最初の部分のこの宗派の中に三論宗というこの教えがあるんですね。その三論宗というのは、これも立派なんですね、この学問を成した龍樹という人がですね、中論、十二門論、そして大馬菩薩という人が説いたところの百論、この三つの中論、十二門論、百論という三論をよりどころにして建てたこの宗派が三論宗というこの宗派なんですね。で三論宗というのはですね、この代表的な教えというのがですね、八部中道というふうに言って、不生不滅不断不浄不逸不異、不来、不虚、不生というのは生まれずですね、不滅というのは滅せずですね、不断というのは立つ、不断というのは立つですよね、立たれず、それから不浄というのは、浄は常ですから常ならずですね、不逸というのは、逸というのは一ということですから一ならずですね、一ならず、それから不異というのは異は異なるという、異なるということですから異ならず、それから不浄、浄は常ですから、さっき言ったところの、さっき不浄って言ったね、不来、来は来るということですから、来たらず ですね。それからその反対の不虚、去るということですから、去らずということですよね。つまり、ね、みんな負をつけて、こうでもないああでもないああでもないこうでもないっていうふうに、何でもそうじゃないそうじゃないそうじゃないそうじゃないっていうふうに、その人間が常識だっていうふうに考えているものはみんなその幻なんだよと、みんなそうじゃないんだよというふうに、この世の中のそういういろいろな偏見、常識っていうものをこの打ち破って、そういうものがもうその形あるものは必ずそのなくなって、我々がよく知っている言葉で言えば中道ということですね、仮の姿からその仮の姿が壊れてなくなる、この仮の形体から空体、その真ん中の中道、つまり中道は仮の姿も、それからそれが壊れてなくなった姿も、どちらもこの中道というものはこの含んでいるんだということをこの言わんとして、この三論集という教えがこの説かれてこのいるわけなんですね。だけどそれも南無法蓮華経の方からすればだいぶ低い教えだということがこの言えるわけなんです。でそれらのこれここに書いてある人たちはもう本当に歴史に名前をとどめるぐらいにその立派な僧侶で立派な学問を成したの歴史に名前が刻まれている、そのもうその人たち自身に対する尊敬のあまりにその人たちに手を合わせて拝むぐらいのそういう立派なこの人たちなんですけれども、そのようなたとえ末代の学者たりといえども、恵方不恵人の義を損し本教本論にたがわずんば信用を加うべし。つまりさっき言ったところの法華経の一切衆生成仏、一切衆生成仏というものからどれだけ物知り博士で学問をし修行を積んだ人であっても、一切衆生成仏というものから外れたならばどんな愚かな人間よりも劣るということなんですね。恵方不恵人、法によって人によらざれ、どんな立派な人であっても、さっき言ったその東大の先生だっていう肩書きを持っていたとしても、それが3つの子供の批判にも耐えられないような内容のへりくつだったら、それは絶対に間違ってるし絶対に用いちゃならないと。一切衆生成仏ということが説かれてなかったならば、それは立派だとは言えないということなんですね。だから頭がいい悪いじゃないんですね。新人や成仏は頭がいい悪いで決まることじゃない。一切衆生成仏にかなった心と一切衆生成仏にかなった生き方をしているかどうかということなんですね。だから大聖人様の言われる信ずるということがいかに大事かとね。頭が悪くてもいいっていうんじゃないですよ。頭が悪くてもいいっていうんじゃなくて、それを理解する一切衆生成仏の法であるかどうかということを見抜く力があればいいということなんですね。だってね、どんなに頭がいい人でもね、本当にこの壺を買っといたら幸せになれるとかね、玄関に黄色いものを置いといたら金が貯まるとかね、そうみんなそういうの騙されて、そんなもの買って喜んでるんだ。騙されてんのに喜んでんだよね。で世間だったら、世間から見ればその人たちはバカじゃないんですよ。みんな常識豊かにその会社行って立派にその働いて生活してんですよ。だけどそのこの財布を持ってたら、そのどんだけお金使ってもお金が戻ってくるとかなんか言われて、それ買うんだね。そこでごまかされて、そこで騙されちゃうっていうことの頭と、その今その社会で働いてるっていう頭と、 全然別の頭で動いてるね。それどっちも大事ですよ。それはね、一生懸命働いて人のためになって生きていくということも大事ですけども、だけどそういうことを見抜くその目心っていうものを私たちは持ってなきゃいけないということなんですよね。だからそういう肩書きに騙されるんじゃなくて、この恵方不恵人の法によって人によらざりの法というものは一切修行成仏の法、一番最初に申し上げたように一切修行成仏の妙法蓮華経の法というものを説いてくれた人は大聖人様しかいない。もうたくさん星の数ほど数えきれないほどの仏が世の中にいるのに、大聖人様だけが私たちにまっすぐ全ての仏が悟った法は南無法蓮華経なんだよということを説いてくれたのは大聖人様しかいない。ね、東大を出たってそのことが分かんない人はこれはアホだということなんです。東大を出てなくたってこのことが分かるっていうことが、それが大事なことなんだと、自分が成仏するためにはね。そこを今こう読んだね、この五章ちょっと難しいかも分かんないんですけども、そのことを大聖人様は私たちに教えてくれてると、それを大事にしてってもらいたいと。学問や知恵っていうものは大事ですけれども、それ以前に正しいものを信ずるっていう、信ずるっていう心が一番私たちにとって大事なことで、一番その信ずるということが私たちの命の一番大切な仏の命というものを支えてくれているんだということ、それを改めてですね自分に言い聞かせていってもらいたいということなんですね。